はい、おはようございます。このチャンネルは元消防士現不動産事業家の京都のバーニング大家がワクワクして生きようをテーマに、大家業や子育ての日常を毎日元気に発信していきます。さあ、本日は10月7日の火曜日ですね。いやー、今日の朝長男くんとお話しするのが楽しみなバーニングです。二人旅行ね、昨日のね夜中に帰ってきたみたいでして、遅くまでねディズニーシー、楽しんでたみたいですよ。あれなんていう乗り物なんですか？あのこう水の上を水上こう走る乗り物に二人乗りで乗って、なんか岩とかにぶつかると思ったらキューってこうバックしていったり、なんか他のね乗り物とこうぶつかりそうになるところもくるってこう旋回したりするやつ、あの水上のやつ、あれ4回乗ってましたからね。めちゃめちゃ楽しんでるやん。いろいろね、なんかソワリンでしたっけ、世界旅行ね、空の旅を楽しめるやつとか、あれほんまにいいですよね。僕も1回しか乗ったことないですけど、すごくないですか、あの匂い、草原の匂いしますもんね。あれはめちゃめちゃ感動するな。やっぱりこう乗ったね、妻がね言うてましたね、これはほんまに世界旅行行った気持ちになるって。もう終わったらなんかもう乗ってた人たちみんなで拍手喝采になるって言ってましたね。最高じゃないか。なんだそれ、みんなで拍手喝采って、もうそういう人たちと一緒に乗りたいわっていうか、もうそういう拍手喝采できる大人でありたいわって思いましたけども、大人になったっつってね、なんかもうこういろんなこの2泊3日一緒に過ごしていったら、もういかにこの今9歳小学校3年生やからでもね、あの子供やと思って舐めてたか知らんですけど、大人になったかっていうことを実感したよっていうねエピソードね、もうたくさんね話してくれたんですよ。あ、 LINE でね、まだ会ってはいないですけど。いや、そこがね、飲めないじゃないですか、 C って。でもうちの妻のやーちゃんってお酒大好きじゃないですか。あ、 C は飲めるんでしたっけ。え、どっちや、ランドは飲めるのか、わからん、自粛してたんかもしれん。一日飲めへんかった、飲んでなかったっつってね。で、帰りの新幹線やっと席乗れたわー言って、あーもう指定席やからもうすってね座れてね、ほっとしてる言うてたら、言ってくれたんですって、長男くんが、今日ママ一日もまだ一滴もお酒飲んでへんわ言うたら、一日楽しんで一日歩いたんやからいっぱい飲みなよ言うてくれて、おすすめされたから500のビール飲んでます言ってね、もう最高やん。おいしい、もういいに、なんかもう笑顔でした。お弁当と一緒にね写ってるやつね。で、サーモン好きなんですよ、うちの長男くん。だからサーモン乗ってるやつとイクラのなんかお弁当ね頬張ってうーんって美味しそうな顔してる写真送られてきましたね。もう最高ですよ。あとはね、もうモバイルバッテリー、あー、しまったースーツケースの中に入れたまんまやったーって、ロッカーに預けてしまってリュックに入れてなかったわーって言っても、最悪、あー、もう携帯いっぱい触るのに、一日歩き回るのにってへこんでたら、え、ママさっきバッテリー出してたで、カバンから、いや、そんなことない、ホテル出てから私一回も触ってないのに、そんなカバンに入ってるわけない言って、もうガサガサガサってこうね、こうカバンなんか探したら出てきたやんか。いや、もう長男くんの方がしっかりしてるからっていう話、なんか他にももういっぱい言うてましたよ。もうあの帰りもね、僕がちょっと遅く帰ってもいいからね、もう夕方5時ぐらいまでこう楽しんでたから、もう何時なんのっていうのも無粋じゃないですか。もう全然遅くなってもいいよ言って、もう何やったらもう名古屋止まりぐらいで終電なくなってしもたってなったら、もうそこも最悪名古屋までやったら迎えに行ったるわ言って、うん、言うてたら1本遅らせました、1本1時間かな、うん、もともと新幹線の帰り予約取ってたやつを1時間遅らせましたって言うて、もうそういう最高じゃないですか、うん、よし、だから楽しむぞっつって、もう8時まで行くぞって言うてたら、いや違うで、ママ、あの8時まであのディズニーシーで楽しんでしまったら、その舞浜駅のところにロッカーに預けてるんだから、それを1回取りに戻ってから、新幹線のところ行かなあかんやから間に合わへん、もうちょっと早めに出なあかんで、大人か、もう一発のパートナーか、すげえしっかりしてるやん。そんなことが垣間見えた、もう最高の旅行でした言われてましたね。もうなんかそういうのこう見たらもうジンとくる。いろんな乗り物とかもね、これやったら次女ちゃん乗れるんちゃうかなとか、これやったら長女さん好きなやつやんなとか、あ、これきっと次女ちゃんがもう好きなキャラクターやわーとか言って、もういつもずっと常にもう妹たちのこと考えてくれてるんですって、愛しい、抱きしめてやろうかしらっていうね、 はい、もうそんな、ことがもうたくさんありました。もう父嬉しいです。朝ね、僕もねジム行ってね帰ってきたらね、まあ、多分もう夜遅いからぐっすり寝てると思いますけど、ギリギリ今日一日乗り切ったらね、もう帰ってきたから夕方からしっかりもう寝たらええやん、昼寝したらええやん言うて、うん、ちゅうわけで、まあ、朝行ってきますの瞬間にもう思いっきりギューってプチュンってもう抱きしめてやろうかな、潰してしまった、はい、という感じの一日でございましたが、もう2日2泊3日、うん、でしたね。子供は大人が思っているよりもそう成長するよ、ちょっと噛んだ、うん、ということで、皆さんも成長ね、大きく見守っていってあげましょう。いや、ちょ泣く、妻を支えてくれてありがとう、最高の思い出になったね。ということで本日の本題は、公務員は不動産投資をするときに属性を生かせばいいのか、はい、こういったテーマでね話してみようかななんて思います。まあね、属性を生かすとかそういった話って僕はもう不動産投資を始めるまでは一切知らなかったです。うん、そんな言葉ね口にしないですもんね。属性って何ぞやみたいなことじゃないですか、そもそもね。何それ、美味しいの何それね、これをちょっと考えていきましょう。うん、これから買い進める方もね、僕のまあ自分の経験談を基本的にはもう話をしてるんですよ。はい、ということで自分はどうやったのかっていう実体験も含めてお話をしていこうかなと思っております。さあ本題に入る前にお知らせをさせてください。10月の11日の土曜日ですね、今週末になってまいりました。はい、こちらアズマックスさん、現役の消防士でありながらこの公務員としてですね、副業は普通は禁止されているんですけども、兼業許可申請を出されて、それをも認可通してですね、大手をこう振っていろんな事業に取り組まれているということで、非常に勉強になる内容ですね。いや、どういうモチベーションでその事業を展開されているのかっていうことも非常に気になりますし、これからの大きな展望とか、さらにはもう細かなテクニック論ですね、こういうところだったら、こう通しやすいとか、そんな、筋道を立てるやり方であったりですね。ですので公務員で不動産投資されている方に関しても基本的には必聴の内容となっておりますので、こちらぜひともお聞きいただけたらと思っております。どうしても日程が合わないという方はですね、1ヶ月間アーカイブ動画の配信もございますし、場所がちょっと大阪はなかなか行きづらいという方はですね、 Zoom のリアルタイム配信もございますので、そちらの方ぜひともご検討いただけましたら幸いです。そしてですね、11月の8日、あ、ちょっと飛ばしちゃった、10月の25日ですね、はい、こちらお越しやす奈良の方まで、はい、ということで、これはね副業コミュニティのワクワクさんとのコラボイベント開催いたしますよって、不動産投資家が集まってみんなでファミリーでワイワイしますよって、はい、思い出たくさん作っていくんですけども、これ勉強にもなりますよって、まあ、そんなもういろんなもうイベントもギュッギュッギュッとこうギュッってなってるイベントなんで、はい、これぜひともお越しください。みんなで交流していきましょう。貯金のね、この情報交換とかもしていきましょう。それでもって、家族みんなでね、こういったメンバーで、みんなで不動産やられてるんだったら、あ、まあ安心かなっていうようなね、そんなイベントにできたらいいなって思ってますので、不動産買ってませんよ、買う気もさらさらありませんよっていう方でも大歓迎でございます。はい、ですので皆さんぜひともご参加くださいませ。10月25日は奈良の廃校体育館を貸し切ってやります。はい、そして、11月の8日ですね、 M ちゃんさん、はい、ここマジでね、いやちょっとこれ本気で買い進めたい方、規模大きくしたい方はもう絶対の内容ですね。はい、まあ、この方はですね、一応ミラプロと、そしてその前の大山祭りと2年連続でバスツアーに参加してくださってる方なんですけれども、もう今回本当に特別にお受けいただきまして、過去ですね、たった2回のセミナーで収益をうん百万円上げられているという、そんな実績をお持ちのすごい方でございます。はい、これだってすごいんですもん、もうドミナントで、それはもう大阪在住なんですけれども、とある場所において特化されてですね、フルローンオーバーローンガンガン引きながら、しかも現金を減らさずに買い進めるって、そんなことできるんかい、できるんですっていう、はい、お話をしていきます。オフレコの部分たくさんあると思いますので、ぜひともですね、11月の8日ぜひともご参加くださいませ。そして翌日11月9日は DIY の、クロス張り体験というね、これをやっていきましょうなんていう、そんなイベントもね、大阪能勢町の方で開催いたしますので、こちらアーバントラストの和智社長が、主導のもとですね、開催するイベントになっております。こういった勉強会の他にもですね、体験イベントみたいなものもどんどん取り入れていこうかななんて思っております。ね、夕方には一応ね、能勢、川西能勢口、なんかその辺の駅名ありましたっけ、なんかその辺で、はい、ちょっと懇親会等も行う予定ですので、ぜひともこちらも、うん、懇親会のみの参加でも結構です。はい、ということで、よろしくお願いいたします。11月8、9連チャンですね、どちらかで一方でも結構ですし、両方参加でも大歓迎でございます。はい、では本題いきましょう。僕ね、公務員なんですよ。いや、今は違うか。 公務員なん、思いっきり嘘をついて始めてしまった。公務員だったんですよ。ね。はい。これもう4年経ちますよ。2021年の3月に退職しました。3月31日に辞めて、で、2021年の4月、はい、からもう専業大家ですからね。厳密に言うと、一回あの株式会社の代表になるまでは何ヶ月かかった？ 1 ヶ月半ぐらいか。その間もうね、あの子供2人いて、マイホームも購入して、妻は専業主婦の、はい、そんな大黒柱の男が1ヶ月半無職やったわけですけどね、はい、まあ、それで踏み出すって ものすごい勇気だよなって思うんですけど、まあ、それが叶うのが不動産投資のね、醍醐味ですよ。ちょっと今日は甘噛みするな。うん。っていうことでね、まあ、あの、属性をこう生かしてたんじゃないですかってよく言われることがあります。まあ、もともと公務員していましたから、あ、なるほどね、融資引きやすいよね、なんてね、ことをね、言われるわけなんですよ。まあ、確かに一般論で言うとそうかもしれない。うん、そうですよね。融資引きやすい。いや、よう聞くわ、よく聞くわ、と。ただ、僕の場合は、個人では物件買ってなかったわけですよ。最初から妻を代表にした法人で一棟目から買い進めていっていたので、僕自身の融資、要は属性でもって融資を引いていたということでは厳密にないんですね。ただ全く意味なかったっていうと全然そんなことはなくて、まあ、意味ありありなんですけど、まあ、過去のね、僕の放送を聞いてくださってる方とか、ご存知の方はね、わかると思うんですけど、僕が連帯保証人になっていたっていう形ですね。法人に対しての連帯保証人になるっていう形。なので、実質的には銀行さんは僕の属性をしっかり見ながら、融資をしていたっていうことですね。法人には実績ありません。そしてその法人の代表者の奥様、バーニング嫁、やーちゃんは無職ですと、はい、いうことで収入もありません。なんだったら、その旦那さんのバーニング大家の扶養に入ってますと、役員報酬も取ってません。無収入です。はい、完全なる資産管理法人ですね。この実績のない会社に対しては融資はできませんよねっていうことでね、なかなかまあ買い進めるのは基本的には難しいんですが、まあそこで僕が公務員で、しかも住宅ローンも引いていないと、無借金状態である綺麗なクリーンな すっきりさっぱりの、はい、僕がいたから、そこにお金を貸してくれたっていう、そんな立て付けなわけなんですよね。最初はこれを使っていた方がいいのかっていうことですが、使えるもんは全部使えって、もうそういうスタンスですね。数日前にね、僕もちょっと話はしたかと思うんですけども、住宅ローンよりも収益不動産を購入する借金の方が先だぜっていう、まあそれはちょっと 2、3日前のやつのね、聞き直していただけたらありがたいんですけども、まあ基本的に規模を拡大していきたい、資産構築をしたいのであれば収益物件を購入する方が先ですよっていうのは、もうこれは基本中の基本なわけなんですけども、まあそこでね、自分の属性を使い切った方がいいのかどうかっていうと、結局は望むライフスタイルによるっていうところが大きいですね。ふわっとしちゃうんですけど、いや、これちょっとね、ちゃんと説明させてください。まあ結局、まあ住宅ローンで家を買いたいっていうのは極論浪費なわけですよ。極論というか、まあ厳密に言えば浪費なんですよね。まあお金を、まあ、財布ポケットから出していくばかりのものっていうのは、まあ、贅沢品ということであって、まあ資産ではないわけ、負債ですよ。はいはいはい、こういうの奥さんがもうわけわからんっていうやつですね。やーちゃんは意味わからへんって言ってましたからね。マイホームとかマイカーを買うことは負債を買うことなんだ、何の話してんねんっつってね、意味わからないですよね。ですよね、ですよね。それが通常、うん、なんですが、まあそういうふうに不動産投資家っていうのはこう本読んで勉強したりとか、周りの先輩方のこう姿を見て、あ、そうかそうか、確かに金を生み出さないものは全て浪費なんだって、うん、いうことがまあ理解できるわけなんですけども、じゃあそれをね、まあ最初に買うのは NG だ、資産を買いなさい言われて、じゃあそっちをどんどんどんどん買い進めていったとしたらですよ、この属性というもの、属性つまり金融機関さんが、その人に対してまあ評価できるものということで、その年収であったりとか勤続年数であったりとか信頼できる要素というふうに判断できるもの、それが属性で、これの評価が高い人を属性が高いと通称で呼ぶわけなんですよね。じゃあこれ使い切るっていうとですね、もうそれで、借りられるだけ借りると、もう信頼をもう全て残高を、信頼残高を使い切るっていうね、もうこの人も完全債務超過になってしもてるわって、次ちょっとなかなかもう融資できないわって、物件の評価だけでもそれはもう足りないわって、なってしまうとですね、当然浪費に対してのローンも出にくくなっていくわけですよ。はい、まあ、住宅ローン、いやもうこんだけ収益物件持ってはりますやん、で個人で融資は引いていなくとも連帯保証人になってますやん、 ていうことはもう全部ね、開示すれば分かるわけなんで、そういうの全部金融機関さん調べられますんでね、個人情報、そういう個人信用情報っていうやつは、だからここは自分が望むライフスタイルが、それこそ住宅ローンをこうね使って自宅を購入していくのであれば、ある程度のところで、ラインは引いておくべきなのかなとは思います。実際僕は住宅ローン引くのにめちゃめちゃ苦労しました。10個ぐらいは当たってます。僕個人の、借り入れはその当時で160万ぐらいしかなかったです。戸建て1個購入するだけのやつでしたね。それが響いたかっていうと、もうほぼ法人の購入する物件の全ての連帯保証人になっていたからですね。最初黙ってたら分かんないんですよ。でもそれちゃんと当然にそういうお話をしていくじゃないですか。書類に記入するじゃないですか。話じゃないですか。で、信用情報 見られるわけじゃないですか。分かるわけですよ。ということで、この人はものすごいこう借金の肩を背負っている状況だなと。ってなったら、到底僕の収入だけでは賄いきれないことになるよなって、会社が潰れてしまった場合に、返済能力なしとみなされた場合にですよね。じゃあこれも会社の単体の、全部持っている物件の評価を出していかなきゃいけないのかってなると、もう住宅ローンを使う場合にはそういったことも見てられないわけですよ。そもそもそういう能力をこう持ち合わせた人たちがいるわけではないし、住宅ローンっていうのはただただ数字を当てはめて審査をするだけのものなので、そういったところまで見ないと、ってなったら、あ、この人はちょっとでっかいもん背負ってるなってなったら、もうその時点ではいアウト NG ってなっちゃうんで、そうなると、あれ目指してたこうマイホーム手に入れたいなと思ったタイミングでそれができないっていうことになりかねないので、結論バランスです。もうそこはバランスなんですよ。じゃあどこのラインまでやったら収益不動産購入していっていいの、どこまで融資引けるのっていうのは、もうそれもう分かんない、分かんないっていう結論言うていいの、だって僕分かんないですよ。住宅ローンをまあ引くときにね、たまたまね、自分がどこまでこう引けるのかとかで結局聞いておくしかないんじゃないかなって思いますね。かといって住宅ローンのその部署において、今自分はこういう物件を収益不動産をたくさん持ってるんですけど、それでも大丈夫ですかとか、僕自身には借り入れはないですけど、法人でいっぱい買ってるんです、それの連帯保証人になってるんです、だから今現状で僕がどこまで借り入れられるかっていうのを調べてくださいっていうのは無理ですってなるんで、運次第ですね。というか、もうちゃんと利益できる出てるもの、資産超過でありましょうです。債務超過じゃなくて資産超過を目指していきましょう。はい、そういうお話でございます。まあ、今日のお話の結論、その公務員は属性を使い切るべきなのかということに対しては、使い切らない方がいい人もいれば、使い切ってもいい人もいる、つまりはその人が目指す目的地によるし、じゃあどのぐらいのバランスでいったらいいのかっていうのは、運です。はい、運です。初めてこんな結論に至った、まあそういうこともあるか、誰か逆に答えを知ってる人がいたら教えてくださいということで、まあ僕の経験談も踏まえてですね、僕はたまたま10個ぐらいとか当たった中で、引けるところがね、ありましたけれども、なかなか難しいこともありますよっていうことで、法人で規模拡大される方もある程度この連帯保証人とかになっていると個人の属性融資にも響いてきますよということをお話しさせていただきました。はい、そんなわけで、またね、いろいろと僕になんか聞きたいことであったりとか、こういうテーマについてちょっと喋ってほしいみたいなことがありましたら、ぜひともお話しくださいませ。いつでも受け付けておりますので。はい、ということで今日はね、ちょっと管理会社さんと打ち合わせとかそういった、お仕事もしてまいりますが、皆さんはどういった一日を過ごされるでしょうか。今日も最高にご機嫌な一日にしていきましょう。本日もワクワクと楽しく元気にいきましょう。それではまた明日。